今日はピレポンへの手紙1節から25節です。このところでは兄弟愛の喜びが語られています。1節にキリストイエスの囚人パウロと彼は自らがどのような状況の中にあるかということを語っています。囚人となっている、普通だったら悪いことをして捕まえられ牢屋に入れられるということなんですけれども、しかし彼の場合はこのキリストイエスの囚人、このイエス様の救いを伝える、そのことが訴えられて、そして彼は捕らわれの身となっていたわけです。しかしこのピレモンへの手紙ということで、このピレモンに宛てている手紙には非常に大きな大切な意味があります。それは真の兄弟愛とは何かということを今の私たちにも問いかけられているということになるわけです。おそらくこのピレモンという人は非常に経済的には豊か、資産家であったんではないだろうかと考えられるわけです。なぜならばその後に出てくるこのオネシモ、彼は奴隷であった。そしてピレモンの家におそらくはこの奴隷として働いていた。しかし後に出てくるこの請求負債ということを見るならば、金品を彼は取ってそしてもう逃げていってしまった。言うなれば逃亡奴隷ということになるわけです。その時の逃亡奴隷っていうのはもう見つかったら殺されてしまうっていうような状況にあるわけです。しかしなんとこのパウロはこのローマの獄中でこのオネシモに会って、そしてこのオネシモはもう彼のもう役立つものとなり、そしてピレモンのもとに送り返す。しかしその当時の状況であるならばもうそういう奴隷はもう殺さなければならない、そういうような状況の中にあってこのパウロはピレモンへ言うなれば愛の手紙を書く。そしてそれはまさに罪の許しということが言うなれば目的になるわけです。一節の終わりを見るとこの私たちの愛する同労者ピレモンという言葉が出てきているわけです。同労者、パウロと一緒に働くということです。でも先ほど言ったように彼は資産家であり、そしてまたおそらくは多数の奴隷が彼の家にいたと考えられるわけです。しかし同労者ということはこのイエス・キリストを伝えるこのキリストの福音、パウロもその福音によって救われたわけです。そしておそらくはこのピレモンという人はこのパウロの宣教によって救われた人ではなかったであろうかと考えられるわけです。しかもこの2節には姉妹アッピア、戦友アルキポと出てるんですけれども、この姉妹アッピアはおそらくはピレモンの妻であったのではないか。そしてここに出てくる戦友アルキポはその息子であったであろうと、そのように考えられるわけです。そしてその後に並びにあなたの家にある教会へっていうふうに出てるわけです。家にある教会、不思議な言葉であると思います。今現在私は言うなれば教会の敷地の中に牧師館に住んでいる。ところがここでは家の中にある教会、家に教会がある。もう私たちの今の感覚でじゃあその自分の家の中に教会が建てるのかっていうふうに思ったりするんですけれども、しかしその当時教会っていうのは建物はなかったわけです。ですからこの教会エクレシアっていうのは召されたものの集まり、おそらくはこのピレモンは裕福で、 自分の家を解放していた。そしてそこでクリスチャンたちが集まって教会を形成していた。ですからこの人はおそらくはもう自分の家を捧げて、そしてそこがもう教会となっているっていうような姿ではなかっただろうかと思われるわけです。そしてこのピレモンにこのお願いをするわけですけれども、まあ、4節を見ると、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝していますというふうに言ってるわけです。ですからどれほどこのピレモンという人がもう神に用いられる人になっているかということが伺い知ることができると思います。まあ、パウロと同等に考えられる、それぐらいのもう信仰者であった。そしてそのことは5節を見ると、この主イエスに対して抱いていて、全ての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからです。ですからこの距離的には離れていても、このピレモンがどういうことをしているのかということを知ることができると思います。当然、まあ、イエス様に対する愛と信頼、しかしまたそれだけではなくて、この全ての生徒たちにも向けているとあるわけです。まあ、生徒と言ってますけれども、もういろんなクリスチャンがいたであろうと思います。でもそういう人たちに対して、このピレモンという人はもうそういう人たちを愛し、そしてまたもう本当に信じて、もう兄弟として交わりを持つというような人物であった。まあ、私は英国に行きましたけれども、ある時その家の人は、まあ、クリスチャンだったんですが、日本人のために祈ってる集会があるから行きましょうって言ってですね、まあ、私はその時に、まあ、英国の南部のボンマスっていうところにいて、そしてもうちょっと離れたところにウィンチェスターっていう、まあ、大きな町があって、でそこでまあ、クリスチャンが集まってる、そして日本人のために祈ってるって言ってですね、で、まあ、私は誘われてそこに行きました。そしたらなんとそこに集まってきた人たちは群馬県の境町に、この英国の婦人宣教師が行って、この伝道している、その働きのために自分たちは支援してお祈りしてるんだって言ってですね、そしてその境町の教会の、まあ、メンバーの人たち、もちろんそこにいるメンバーっていうのは英国人ではなくて日本人であったわけです。そしてなんとその一人一人の名前をですね挙げて、その人たちに祈ってるわけです。で、まあ、その祈り会が終わってですね、まあ、こう交わりの時があって、そこに集まってる人たちに日本に行ったことありますかって言って聞いたら、誰一人行ったことがない。で、なんでその日本人の人たちの名前を知ってるんですか。宣教師の、まあ、ドロシー・パーっていうですね、婦人宣教師だったんですけれども、自分たちはもうその宣教師からもう報告を受けて、そしてもうその人たちのために祈っている、本当に一人一人の名前、そして今私たちが蒼天でお祈りしているようにですね、この人は今こんな状況なのでお祈りしてほしいというのを、もう本当に遠く離れたところでですね、祈っている人たちがいるんだと、もう本当にびっくりしてしまったわけです。まあ、そのドロシー・パーという宣教師はなんと天皇の園遊会にも招かれてですね、そしてそこでこう話している写真をパチッと写された、まあ言うなればニュースレター、まあ私はそれを見せてもらったわけなんですけれども、じゃあその人たちは日本に行ったことがあるのかって言ったら、全然行ったことがない。で、日本人と話したことがあるのかって聞いたら、あなたが初めてですってですね言われて、全然知らない人たちのために祈っておられる。もうまさにこれは もう全ての生徒たちにも向けている愛と信頼、本当にそれがもう今日もなされている。だから私たちは本当にこの日本に住んでいて、宣教師が、まあ、日本からも海外に送られているんですけれども、でもその報告を聞いてどれだけその現地にいる一人一人のために私たちは祈っているだろうか。願くば私たちもそのようなですね、もう働きができるならば幸いなことであるかということを思わさせられるわけです。そして6節には、私たちの間でキリストのためになされている良い行いとあるんですけれども、これはもうまさに福音宣教ということになるわけです。イエス様を述べ伝える、それがキリストのためになされる良い行いということになると思います。だからこのピレモンもイエス様を述べ伝えていったパウロの同労者であった。そしてまた家にある教会、そのところで彼は家を開放して交わりを持つ。そしてこのことが6節の終わり見ると、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますようにとですね。だから生き生きとする、もう活発になる、もう喜びが与えられて、もう他の人たちにもう伝えずにはおれない。そして愛を持って交わりをなしていく。そしてそれを実はピレモンはやっていたということです。ですからこの前提がなければ、果たして金品をもう奪ってですね、もう逃げていった逃亡奴隷を許すということが、ただパウロが願うだけでできていただろうか。それは難しいことだったんではないだろうか。もしピレモンにこのキリストの愛、そしてまた罪の許しということが明確に与えられていなかったら、多分逃亡奴隷を許すっていうのは難しかった。まあ、ある方は当時はそのギルド、組合制というのがあって、同じその仕事をしている仲間たちがやはり、このグループを形成して、まあ、日本でも組合というのがあるわけなんですけれども、そういうギルドに彼は入ってたかもしれない。だから自分だけがこの決まりを破っていいということにはならない。彼にもその責任が問われてくる。ですからこれはもう本当に命がけのことではなかったんではないだろうか。おそらくオネシモにとっても自分がそこに帰っていったら殺されてしまう、そういう不安もあったかもしれない。まあ、ですからこのピレモンの手紙っていうのはもう本当に小さな短い手紙なんですけれども、もう本当にこの命がけのもう嘆願書ということになるのではないかと思います。しかしこのピレモンの手紙は7節を見ると、あなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ました、そして兄弟をあなたによって生徒たちが安心を得たからです。パウロは確信しているわけです。もう他のクリスチャンたちが安心を得る、まあ、他の手紙ではこの励ましっていうふうに出てるわけです。力が与えられる。だからおそらくこれは信仰の通りに実現したであろう。オネシモは迎えられて、そして命が与えられて、そして彼もキリストを述べ伝えていくものとなった。そして今私たちはこのピレモン書を手にして読んでいるわけです。日本の伝道っていうのは確かに難しい、でもこのローマ時代はもう命がけだったということを私たちは知らなければならないわけです。やがて私たちは天国に行ったら、このピレモンにもオネシモにも会うことであろうと思うわけです。逆に彼らから、じゃああなたは日本でどのようにしてきたんですよか尋ねられるかもしれない。まあ、私たちは本当に同じ信仰を持ってイエス様のことを私も日本で伝えてきました、そのように言うことができるならば幸いであると思います。また私たちもさらにこのイエス様を伝える、そのことを励まさせていただきたいと願います。